今日の水戸黄門様は先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は、
はい、
徳川家の本当の影の、
はい、影、
やっぱりある種、やっぱり僕ね、歴史の一番怖いのはね、
はい、
例えば中国が共産党になってもね、
はい、
でも最後はやっぱり愛新覚羅の不義にしたって、不潔にしたって、ある種やっぱり一般の人より特別に扱われてたわけですよ。これはね、周恩来さんも含めたね、
はい、
やっぱり使いようのある人材を使うっていう、
うん、
その辺の利口さですね、
うん、
さあ孫文さんの奥さんってやっぱ最後まで国父として特別扱いされて、
うん、あ、そうですの、
生きてはったんでね、うん、やっぱりその国家は政治なんで、
うん、
やっぱりそこで潰したいかん権威ってあるんですよ、
ええ、
それはその日本だってやっぱり徳川家、未だに、ね、
うん、
260年、ええ、徳川家が国を本当に支配してた、
うん、
だからそういう面ではね、江戸時代を、ね、学ぶべき時代に来たなと思うんです、
うん、
そう、僕は徳川家のやったことって本当はすごいことなんですけど、
うんうん、
それで明治時代にやっぱある程度指定せんことにはね、
はい、
それは日本人の大半は明治前の江戸はむちゃくちゃやと違うんです、
うん
うん、ものすごく徳川さん安定してますもん
ね。安定しますね、
平和にしたって、
うんうん、
あこはね本当に学ぶべきもんでね、
うん、
で慶喜さんがね、
はい、
大政奉還したから日本は独立国として成り立った、
はい、
あの時もしかね、
うん
うん、幕府とその薩長がほんまに戦ってて内戦までなってたら、
はい、
これ徳川さん、
うん、
イギリスフランスに植民されてましたでしょうね。
そうですね、
可能性高い、
うん、
とはそういうことを教えん、
うん、
まあ、ある程度歴史を勉強したら、ああそらせやなと、
うん、
僕は慶喜さんのやったことっていうのは、ね、
うん、
何やってみんな思ってるけど、僕はねあの時にね決断した力ってね、
うん、
別にひ孫さんのね、
はい、
東川さん褒めるわけじゃないけれど、
うん、
あの時に間違った強硬な将軍がおったら、
うん、
内戦になって大変やったでしょうね。
そう思いますね、いやだから日本人もたくさん死んだと思いますよ、
うん、は
い、
そうですよね。普通は引くって本当に難しいですよね、うん、行くのはねまだね勢いで行けるんですけど、
それも戦中にね、
うん、
引いちゃったからね。
そうですよね、
うん、そういう面では、うん、そういうことをねやっぱり、うん、もっと検証して世界にね発信するのが、
うん
うん、もう今若い子ね、
うん、
それ日本の良さと日本のダメなところをね。
でもだいぶその江戸時代を暗黒の時代って言わないと明治政府は浮かばれないわけですよ、はい、
まあそうです ね、うんうん、
だから過去を悪く言うわけでしょ、
うん、
でその過去を悪く言っている時代に学校の先生、
はい、
を目指した人たちが、
はい、
今ちょうど世代が変わってるわけですよ。明治生まれがいなくなり、
はい、
ね、昭和一桁もいなくなり、
うんうんうん、
やっとそのお弟子さんたちは、
はい、
頭の上にの重しが取れて、
はい、
いや過去はそう言ってるけど実はこうなんじゃないかっていうのを言い始まってるわけですよ、
うんうん、
だから江戸時代ってそんなに悪かったの、
うん、
っていう話が今になって、
うん、
あの見直しをだいぶしてきてますよね。
あ、そうですか、うん、へえ。
なので昔はあの肩身狭かったんです
けど、ね、そうですか、
はい、
イメージが悪いんですよね。そうそう、
イメージ悪かった、
うんうんうん、やっぱ今こそほんまに若い子中心にもう一度映像して、だから私はここにいる彼らに、
はい、
東川さんを中心にしたの、
うん、
やっぱり江戸時代をもう一度勉強し直したら、
うん、
未来の日本に役に立つ、
うんうん、
というのはやっぱり日本人として世界に生き残るためのポジションを作るためにはね、今じゃダメや、
うん、
戦後もダメや、
戦後も、
うんうん、それはその前の日本が、
はい、
要は今から幕末に来たヨーロッパの連中みんな何を文章に残してるか、
はい、
なんと日本はアジアの中でも素晴らしい国や、
うん、
優しく安定して綺麗、ね、
はい、清潔だ
ね、そうそう、私江戸時代にもそんな悪いイメージ全くない
です、うん、僕もない、僕も全然、
やっぱ世界に誇るべき大都市で、
うん、
しかもあの何て言うんですか、識字率なんてものすごく高いです
よ、
うん、教育はきっちりしてるし、それから徳川家康の立派なところは江戸に幕府を作ったこの気候温暖なところって他日本人ないですよ、
うん、
で地産地水をやり、うん、これだけの社会を作ってったっていうのはその江戸時代のおかげだという部分かなりあると思いますよね、
うんうん、そうですね、お二方とも、うん、あの私より江戸時代に近い方ですからねだからそういう意味では
ありがとうございます、
ね、見直しやすい
見直しやすい
ですよね
先週の最後ちょっと終わった後に東川さんがね、
はい、
労働の話をちょっと、
労働の話、
僕ね、
うん、
あの赤バラの私に近い仲間でね、京大の経済出て、でアメリカのワシントンでドクター取って、
はい、
それも論文は労働なんです。これは感覚の副学長してた伊藤さんなん
です、はい、
そしたら、うん、我々がほんま日本が作るべき ESG のジャッジの評価にしたってね、そういうのはやっぱりね、
うん、
ただね僕ね、商売して彼らに言うのはね、いろんなこと言うことは簡単やと、
はい、
そやけどもジョブスが言うた仕事ビジネスいうのは段取りなんだ、
うん、
なんで松下幸之助さんが本田宗一郎さんが井深さんがなんでゼロから大企業にできたか、これね段取りができた、
なるほど、うん、
ただ中小企業で終わる企業とイオンの小島さんいう人が、
はい、
イオンを、まあ、オーナーのお姉ちゃんですけど、その人が書いてる本見たら、もう本当に大企業と中小企業の違いっていうのは、
うん、
その人の本読んだ上がり、
うん、
私なオーナーが私な感覚を維持してたら大企業にはならない、
うん、
これは労働も含めた、
はい、
やっぱり使う側と働く側の立ってる位置をどう上手に理解させて同じ方向性に向かうか、
うん、
だから東川さんが言うてる労働の問題っていうの
は、はい、
これからESG の基準の一番大事なガバナンス統治するっていう、
うん、
これはね会社も個人の家も、
はい、
僕はね国も一緒や思う
ん
です
、うん、
一番大事なのは G なガバナンス、
うんうん、
いかに統治するか、
うん、
でね生産力のない江戸時代にね、
はい、
どうにか平和でね各家庭がねお父ちゃん中心に統治できたから、
うん、
あの平和を維持できたんですよ。やっぱりね時代時代にねガバナンスをどうしたか、
うん、
ただ今あまりにも自由やから江戸時代間違ったら5人組なんかおかしいとかね、
うん、
でもねあの時代ねたったより奉行所ってより来とね、
はい、
警察やん、
うん、
ね同心入れたってね百何十人です、
うん、そんなもんですよね、
あそんなに、
うん、それで100万都市を守っとるわけよ、
ね、うん、うん、すごいですよね、うん、
だからそのための、ね、
うん、
ガバナンスはねやっぱりね町人とかね、
うん、
農民に対してもね、
うん、
ものすごくルールを作った、
うん、うん、なるほど、
ほんで僕びっくりした、前も言ったけど代官ってねあれみんな武士は思ってて、
ほう、
あれね庄屋さんが 代官を兼ね通るのがものすごい、
はい、あそうなんですか。
その地域を束ねて運営してる庄屋さんに、
はい、
お前管理してくれよ言うたら、
うん、
そっちの方がやりやすいよ。
なるほど、
うん、それはやっぱ江戸時代のね少数の人間で大多数の犯罪も含めて抑えて、長官どうなんでしょう、あの江戸時代の百数十名であの百万都市をあれだけのコントロールできるっていうのは、うん、警察として僕は個人的にすごいと思うんです
。いやすごいと思いますよ私も。結局あのなんて言うんでしょうか、あのまあ北と南の奉行所がこうやるわけですけども、うん、そこはやっぱりあれですよ、町民の社会をの治安なんですよね。で武士は武士でやってますから、うん、またちょっと違うんだろうと思いますけども、
はい、
その江戸に住んでいる町民、まあ、100万都市ですよね、うん、その100人か200人でこう治安を守るわけですから、うん、今ではちょっと考えられない話なんですよ、
うん、
ただおっしゃるようにねいろんな人がぶら下がってるんですよ、
うん、
いわば民活、
はいはい、
だから、うん、まあ、あのまあ、そのおそらく5人組なんかもそうでしょうし、お互いにやっぱりこう監視もし合うし、
うん、
助け合うんですよね。
なるほど。
でトラブルを解決するっていう、うん、そういう仕組みを作ってたんだと思います、
うん、
だそのシステムっていうのはあの本当は研究に値するっていうか、
本当そう、
世界の今治安機関が少しこう勉強すべきものがあるんじゃないかと思います
ね。本当そう思うよね、うん、だからそのこれから僕はガーファ時代っていうのはその民間が国まで動かしてしまう力、
うん、
一国より一つの企業がはるかに力を持ってる、
うん、
というのはガーファの例えばアマゾンの力っていうのは、
はい、
東川さん国にしたらどの辺に匹敵するんでしょうね、あの力っていうのは、
うん、
それは悪
い
相当
G20 ぐらいのところにいるんじゃないですかね。
本当にそうです
よ、
ね、
うんうん、
なんでか言ったら評価が時価総額なんてね今は、
うん
うん、
そうやって考えたら国と比べても遜色ないですよ、
うん、
と従業員少ないいうことは、
はい、
売上が多くて従業員が少ないやつっていうのは、
うん、
これ実は冷静によったらものすごく怖い問題、はい、というのは戦争は昔は数がいったけど、今は戦争自体数じゃなくなってんの、
うん、確かに、
うん、というのは警察ももう長官ね数で守れる時代ちゃいますもん ね、
う
ん、
そうですね、
ネット社会なんか、
うんう
ん、要はどれだけ AI システムが組織体として先進的にしてるかどうかで、
うん、
警察のガバナンスも変わる時代、
うん、
僕ね日本のね労働とね使う側のね認識ね東川さんこれズレある思いません？
いや思いますよ、うん、本当にそう思います。あの財界の偉い方とたまたま一緒に食事をした時に聞いたらね、
はい、
今だけ金だけ自分だけ、
うん、
今の若者はね、
うん、Z 世代ですかね、
そう、うんうん、いや Z 世代超えをした人たちですかね、
うんうん、
だからそれをどうガバナンスしろっていうんだという問題に直面しておりますっていうふうにおっしゃった、うん、
それも絶
対ですよ、ね、だからもう一遍じゃあ どこで向きが変わっちゃったのっていうのを、
うん、
その突き詰めて考えるとしたら、うん、江戸の発想まで戻ってもいいかなと僕は思ってる
んですよ。あ本当そう、
うん、で今から2050年には江戸時代の終わりと人口変わんなくなりますから、
ね、あそういうこと
ね、そこまで減りますから
、うん、その時に1100も自治体いらないでしょ、時数自治体はね、うん
うん、いらないですね、
だから300諸侯でいいんでしょと、
うん、
で諸侯に戻せとは言いませんよ、
うんうんうん、
殿様にしろとも言いませんが、
うん、
そのぐらいの区割りで十分いけるわけですよね、
うん、
でそこへ向かってどういうふうに組み替えていくのか、
うん、
無理やり平成の大合併ってやりましたけど、
ええ、
あれって別の藩同士の境界を越えて一つに作っちゃったから、うんはい、いつまでも同化しないんですよ
なるほど、
だからやっぱそういうところってじゃあ その大きな石にこれをくっつけるんじゃなくて、
うん、
大きな石を割って
割って
そう2つに、う
ん、なるほど、
ね、
小さく
そうそう、
うん、
2つを組み替えた方が実はシナジーは発揮できるとかね、そういうのもあるはずなんですよ、
うん、
ただ議員さんの都合であり首長の都合で失職するのやだっていう話になるからどうしてもうまくいかないし、
うん、
今の労基法もそうで、
うん、
働けない人と働きたくない人とこう分けなきゃいけないと、
うん、なるほど
明快にね、
うん、
で働けない人は保護してあげなきゃいけない、
うん、
働きたくないっていうかサボりたい人がちょうどいいように労働時間とか労働日数を制限してしまったら、
うん、
国力なんていう以前の問題になりますよね、うんうん、
難しいのはね、
はい、
この意見を言えばね、
はい、
それ平等ちゃうやないか東海さんやから言えんねんって言ってね、
う
ん、そういうね間違ったね、
はい、
平等主義のね意見がねかっち気味になってる社会、
うんうん、
それアメリカなんかね僕いつも言うんですよ、はい、アメリカの経営者ってねいい社員雇うためには、
ええ、
健康な社員が会社を大きくして、
うん、
そしてその健康な人が頑張ってくれたおかげで、
はい、
本当に病気で困ってる社員を守ることができる発想、
うんうんうんうん、
せやから経営者は健康な社員のために健康投資してるわけ、
うんうん、
そら中には会社の中にスポーツジムやったり、
はい、
食べ物を介護食みたいな健康な食事を、うん、要は給食的に出したり、
うん、
ないしはサプリを無料で配ったり、
ええ、
アメリカって健康のための投資を社員にいっぱいしてるの、
うん、
それ日本はしない、
うん、
保険がやってくる、それその保険はもう崩壊してる、
うん、
それ僕はそれを昔から日本にないのやったら赤バラが持ってきて、
はい、うん、
若い子がそれを自分らの未来として経営者に訴えかけなさい、
うん、なるほど、
それ赤バラのやってることとほとんど日本にない、それとこれからのガーファー時代に、
はい、
AI 時代に必要なビジネスモデルをものすごく作ってんねん、
うん、
5項目ぐらい、
はい、
うん、だから私の友達の偉いやつは、
ね、
その企画書回したら全部パクリ
パク
リいやそうお膳立ては揃った
の、ね、まあ、皆さんそれぞれね、うん、実力のある方々ばかりですから、
僕はそういう面ではね、うん、本当のガバナンスね、
うん、
会社はね、
うん、
世界にもあんまりない、
うん、
日本独自のものを作ることが、
うんうん、
僕は100年の経営やと思ってる、
うーん、
それは赤バラの本当の必要性、
はい、
それは赤バラを知らないやつ、表面しか偉いやつ集まってんねん程度の認識しかないやつ、
はい、うん、
口はなんぼでもいいよ、ね、こんなんで僕こんなんしてます、
うん、
それと具体的にそれを金儲けとかビジネスにする段取りができへん、
うん、
それは僕ね上の偉いやつ見たらね、
はい、
びっくりしたのはね、総合経営企画を、
うん、
古谷さんも自分で書いてあったもん、
うん、
人任せにしない、
さんって銀座松屋さんですか、
うんうん、いやあの、ね、優れた経営者大体そうですよ、
ね、そうですね、
お仕事に確かに段取りなんですよ、ビジネスの作る力って、
そうです、そうです、
その発想ができる経営者が、まあ、おそらくかなり日本を作ってきた人たちだと思いますけどね、うん、
ただ今その段取りをできないのが上に立ってはびこっとるわけですよ、うん、逆にねそれが東川さんみたいに自分とこの歴史を、
うん、
まあ言ったら博物館みたいで守りながらこれを経営してあるわけです、うん、それでいて大企業の、
はい、
で働いたら、
はい、
この両方のバランスを持ってるっていうのはやっぱり段取りできるから持てるんです
、
うん、
でさっきね徳田さんおっしゃったあの、うん、勤務時間を何て言うんですか、もう一定のあれよりあ下げるっていう今のこうあやり方ありますよね、
うん、
でちょっと問題あるんじゃないけど、私もね実はそれを思ってるところがあって、
そうですの、
うん、
はい、
あのね某 あの劇団の仕事をするようになったんですよ。
あ、劇団、はいはい、もうすぐ分かりました。
で、はい、でそこはね、それまでそうじゃなかったのを、あの要するに普通の雇用契約にして、ね、全員を、はいはい、でサブロー協定を結んで、
はいはい、
で超過勤務手当、これ、あ、超過勤務これ以上上げないと、はいはい、やらないと、
はい、
ところが芸術の世界で、うん、サラリーマンみたいなことやって超一流のものが作れんのかっていうのが、うん、あの疑問で、
わかりますね。
それで、あの日本の、あの世界に優れたものっていうのはその中で生まれてきたものが多いと思うんですよね。
わかります。
でそれをこう一律にあの勤務時間というところに切っちゃって、うん、それ以上仕事するの腹立くなっていうのは、うん、日本の成長にとってマイナスじゃないかと思うんですよ。
僕ね、おっしゃる通りで ね、あの文化とかね、うん、芸術家ね、うん、老気に当てはまるはずないんですよ。
そう、サラリーマンじゃない
ですか、ね、そうそう、絶対無理ですか。
いや、私徒弟制度でやってきているものだから、うんうんうん、ね、特にその親方について親方の背中見て、
う
ん、
そうですね、
技術を盗めっていう時代、
昔ね、
はね、
昔王選手が、うん、あの荒川コーチに、あのそのキャンプの後夜、
はい、
部屋で素振りを、
はいはいはい、
で日本刀を持ってこう、
もうやりましたね。
でホームラン王になったじゃないですか、うん、あれをその労働時間の中に入れてやるなって言ったら王選手できて出てないんですよ、
ね、
そうなん
だ。超一流の人間を作ろうと思ったら、やっぱりそんなものにとらわれちゃいけないと思いますよね。
僕、ね、やっぱりそういうね、話をね、できる場所を日本は指定しちゃったっていう怖さです、
うん
うん、何もかも一緒に働いてんねんから老気やないかって、
うん、
僕ね、これ学校の先生もやっぱ言えると思うんですよ、
うん、
というのは、ね、学校先生を労働者とした場合、
うん、
ほんな、あ、もう6時帰るわって、
うん、
それは昔の先生はなんか事故があったら10時でも夜まで先生は生徒の問題で向き合ってたわけでしょ、
うん、
それは僕は学校の先生って労働者なのかなと本当に思ったことありますね、
うん、
それはやっぱり仕事において老気って変えるべきで、
うん、
あの
本当そう思いますね。
東川さん、長官ね、この問題は本当に大事なんで、
うん、
またしましょう、
はい、
できましたら本当にね、うん、やらんことには
ね、
ありがとうございました。
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
徳川成政でした。